もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
妹との関係についてなんですが。
はい、あなたおいくつですか？
33歳です。
はい、ご結婚はなさってるんですか？
あ、してます。
はい、旦那さんおいくつですか？
夫は36で。
お子さんはいらっしゃいますか？はい、
長女が7歳で、
はい、
長男5歳、次男が1歳です。
妹さんは何歳ですか？
31ですね。
妹さんも結婚なさってるんですか？
は、バツ2なんですよね。実家にいた時もあったんですけど、今は出て子供がいて3人で暮らしてますね。
あ、お子さん2人いらっしゃるんですか？
12歳と10歳だと思うんですけど、うん、
じゃあご両親はご健在なんですか？は
い、そうですね、元気です。
おいくつですか？
父が65で、母が53ですね。
うん、ご兄弟はもう2人だけなんですか？
はい、3姉妹で、私が長女で妹2人で、うん、もう一人下に29の妹がいます。
29の妹さんは
もう結婚
してらっしゃる。妹さんとの関係っていうのは、はい、31歳の方の妹さんですか？
そうですね。
何かあったんですか？
若くして結婚していて19で出産してるんですよね。
うん、
最初の夫の方が、うん、浮気癖というか好きな人ができてしまって、
はい、
夜中まで帰ってこないとか、妹は仕事だと思ってたんですけど、
はいはい、
職場の子だったのかなと不倫してて、
うん、
で最終的にはそちらを選ぶっていうことになっちゃって、
うんうん、
下の子がまだ生まれてちょっとだったんですけど、
うん、
離婚したんですよね。
うんうんうん、
実家に戻ってきて、
うん、
しばらくしたらまたそので結婚することになって、
うん、
でまた離婚したので戻ってきて、
あ、
それはお金ですね。借金とかの。
ああ、その次の人はお金がのあれがダメだったんだ。
はい、妹がちょっと家事ができないというか、それは昔からでも足の踏み場がないぐらい散らかってる家で、家事ができないのもあるし、その結構子供が寝てないのに自分は夜出かけちゃったりとか、うん、子供の食事とかちゃんとしないとかあって、
うん、
私ちょっと離れてるんですよね。会えても1年に1回なので、
はい、
普段の様子はわからないんですけど、母とか妹から聞く内容だと、そのいろいろ愚痴というか不満みたいなのがすごくあって、
うんうん、
でそれを本人には言えないと。
なんで言えないの？
怒っちゃうんですよね。もうなんか逆上するというか、その家にいる時も子供は子供で部屋があるんですけど、うん、自分は自分の部屋にこもってしまって、スマホのアプリでカラオケのアプリがあって、
うん、
それを一生懸命やってるんですよね、一人で。
ほー、まだ子供みたいですね、31だけど。
そうなんだ。でもこれを指摘しちゃうと、
うん、
怒っちゃうので、
うん、
言えないっていう感じで、私には結構愚痴ってくるというか、う
ん、怒るってどんな風に怒るんですか？
不機嫌になって、うん、とにかくその素直に聞いてくれないというか、
うんうんうん、
一回その最初実家に戻ってきた時に、
うん、
私いろいろ電話で言ってあまりにも目に余ることがあって、
うん、
その時も怒っちゃって、
うん、
ちょっと揉めたので、
うん、
私はもう見てるわけじゃないし、もう言うのやめようと思って、
うんうん、
で1年前に帰省したんですけど、
はい、
でその時はまだ実家に妹同居してる状況で、
はい、
でも家事もやっぱりやってないっていうか、
はい、
私の感じとしてはネグレクトじゃないかと思って、部屋もすごく汚くって、子供の部屋。
お子さんはもう
小学生ですね。
男の子女の子？
2人とも男の子で、4年生と6年生なんですけど、そこの息子2人もちょっと手のかかる子というか、
面倒見るどころか夜遊びに行っちゃうってことですか？
遊びに行くっていうか、もうその現実逃避っていうか散歩しに行っちゃうんですよね。
まあ、またお友達とつるむとか、はい、そういうんじゃなくって。
あ、そういうのではないと思うんですけど、おそらく、
うん、
散歩に出て行っちゃうんだって母が言ってたので、
うん、
子供たちも寝てないとお母さん、母とかが大変な思いをすると暴れたりするので、だから6年生だからこれできるだろうとか、
うん、
いうことも、まあ一般的にできるようなこともちょっと難しいとか、
うんうん、
いうことがあって、妹もいろいろ試行錯誤はしてきたとは思うんですけど、
うんうん
う
ん、
もう何やってもダメだから私は無理だみたいな感じでお手上げ状態、
うん、
で部屋が散らかってきたらもう父とかその一番下の妹が見るに見かねてやるんだけども、やっぱ数日でもまた元通りになるっていう状況で、
うん、
私が行った時にはもう布団も布団カバーしてない状態で、
うんうん、
ゴミだらけの部屋で寝てたんですよね、
うんうん、
カビだらけの布団でちょっとひどいんじゃないかなって私は思って、
うんうん、
で自分は自分の部屋にこもってそのアプリで遊んでるし、それどうなのかなって、うん、あんまりにもひどいと思って、
うん、
でそして妹は実家を出て行きたいってずっと言ってて、
はい、
もう実家に戻ってきた時から言ってたんですよね、それは、はい、あまり折り合いも良くないので、うん、父と母とも、うん、で父と母もその孫に対して怒鳴る
、うん、
妹には言わないんですけど、うん、息子二人はもう暴れるから、うん、もう顔見れば怒鳴るような状態で。
妹さんは働いてらっしゃるんでしょ？
ずっと働いてます。
そのお仕事はちゃんとやってらっしゃるってことは、収入は大丈夫ってことなんですかね？
そうですね、お金も一生懸命貯めて、うん、今も、はい、働いているんですけど、私も妹の家に行くといつももう足の踏み場がなくて、
うん、
その洗濯物も洗ってないのが、あの洗面所のところに山盛りになってたりとか、あと洗ったとしても畳めなくてどさっと置いてあるとか、
うんうん、
流しももういっぱいだし、いつも
あ
でやるんですけど、私たちももうその時、うん、一時的にやってもしょうがないし、うん、って思いながら、
うん、でもお仕事はちゃんとできてるんですね。
あ、仕事はしてます。仕事は本当にもうそんなにしなくていいんじゃないかっていうぐらい頑張ってて、
あ
今ちょっと関係悪いんですけど、その前までは本当に仲良くて、
うん、
もう10代の頃からもう2人で遊び歩いたりとか、う
ん、で今日のご相談はその妹さんに関してですか？は
い、そう、妹にも縁を切られたというか、私もちょっと売り言葉に買い言葉で、うんうんうん、そのじゃあ縁切るみたいな話の流れになってしまって、
うんうん、
私ももう実家にいるわけじゃないし、うん、妹の生活があるので、もうそれはもう何も言うつもりはないんですけど、うん、まあ、世間話ぐらいは最近どうぐらい話はできるような関係になりたいなと思うんですけど、うん、でどうしたらいいのかなと思って。
わかりました、じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか、はい。今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。先生お願いします。
は
い、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日のお話ね、そのあなたの大切な妹さんですね、うん、
はい、
その人の心をですね、
はい、
理解してほしいなと思うことがあるんです。
はい、
それはですね、はい、まずあなたがおっしゃった中でね、
はい、
二度離婚なさってますね。
はい、
やっぱり男性に依存してるんですね。はい、で次はですね、家事ができない、掃除ができない、はい、これもまた意味があるんです。注意をするとね、その、はい、大声で叫んだり話を聞かないって、うん、これも意味があるんです。
はい、
この妹さんが今日32歳、1歳まで来た生き方に問題があるんですね。もっと言うと、はい、お父さんとお母さんが夫婦仲はあまり良くないか分かりませんけども、
はい
はい、で妹さんにお母さんはいろんな感情をぶっつけていたんですね。ですからあなたとその下の、三女の人よりも、
はい
はい、妹さんが一番ある面では真面目だったのかもしれない。真面目になると全部要求を聞くんですね。こういう方が大人になるとちゃんと仕事をしてるんです。でも思考がですね、あなたと待ち合わせしますね、
はい、
遅刻するでしょ。自分が遅刻した時は、私は忙しい人間がわざわざあなたに会ってあげてるんだから、遅刻なんてなんて起こるのってなってしまうんです。すべてが私がどれだけ苦労してどんなに苦しんでそれ分からないでしょって、この苦しみを少しでも分かち合うのはあなたじゃないかってなるんです。なぜそうなってかってしまうと、幼児からこの妹さんの中に心から楽しかったとか心から嬉しかった、あー気持ちいいなってのはなかったはずなんです。気持ちがいいっていうのは、相手を落とすため、相手を言葉で言えばはめてしまう。で、
はい、
それに引っかかってしまった。そういう時すごく気持ちいいって感じになってしまうんです。幼児から、はい、苦しくって我慢をして助けてくれって求めてるんですね。家事ができないとか、掃除ができないっていうのは、
はい、
本当に楽しくなると、身辺を整理しようと思うんですよ。
はい、
夢があったり、何かあると。毎日毎日が恨みとか、怒りがあると、片付けようとか、きれいにしようとか、美味しいものを作ろうとか、そんな気持ちはないんですね。これ、
はい、
妹さんだけじゃなくて私たちもですね、
はい、
すごく悩みがあったり、はい、苦しかったり、辛かったり、怒りが出てるときに、外に目がいかないんですね。自分の内に向いてくるんです。悔しい悔しい。人が見て第三者が客観的に見ればね、部屋が汚れてるとか、
はい、
それは客観的に見た人が言える言葉であって、
はい、
心がこのように荒んでいるときに、物が見えないんです。あるのは怒りの感情って言葉が毎日うごめいてるんです。だけれども、はい、仕事は社会性はありますでしょ、
はい、
分けているってことはお父さんとお母さんの関係です。もっと言うとお父さんお母さんに苦しんでほしいと、
うんうん、
で、子供を連れてきますね。
はい。
当たり前なんです。あれだけ私を努力して、私はこんだけ苦しんだのよって。
はい。
見るのが当たり前じゃないのって。どうして文句を言うのって、この妹さんすると不思議でしょならないんです。妹さんは、とにかく母親と父親に形のない不安と怒りを責めてるんです。そして、ふらっと出ていくってありますね。息苦しくなるんですよね。怒りで。はい、この怒った時にこの方過呼吸になってるかもしれないんですね、
はい、
そうするとお母様とお父様がどっちかって母親です。これはお父さんは結構しつこい、お母さんはいいことを言ってるけどもしつこいんです。例えば、はい、明日7時に起きるわねって言うんですね。お母さんは間違いなく起きるのよねって言うんですね。で朝7時15分から20分起きた時にはどうして自分で起きるって言ったでしょ、だったら、はい、なぜ時間通りに起きないの、はい、そうするとご飯は食べれないじゃない。お母さんはあなたのご飯が食べれるの心配なのよって言いながらどんどんどんどん話を変えていって攻めてくるんです。だからもうお母さんの約束は守らなきゃいけないんですね。幼児期の場合は、はい、今赤ちゃんを育っていますよね、
はい、
私たちが大人になっていろんな世界を作りますね、はい、全てが幼児期なんです。これ、はい、幼児期に形成されたものなんです。これ常識でしょってことを皆さん言うんですけども、はい、このお嬢さんは常識はこれだったんですよ。つまり常識っていうのはその上で作られたものが基準になってるんです。ですからこの妹さんの気持ちは今大変だと思いますけども、今状況があなただとちょっとわからないんですね、はい、ですからお母さんとの関係をまず聞いてあげることなんです。あなたがどんな妹だったのかでね、はい、結論で言いました。あなたがねこの間喧嘩してしまってもう絶好よって言ったでしょ、はい、妹さんは絶対大丈夫です。絶好と言われてもあなたの絶好と彼女の絶好という理解量は違います。あなたは感情情感全部入ってしまってあ、はい、絶好と言ってすごく冷たいことを言ってしまったと、
はい、
言葉も体も心も全部断ち切ると彼女は思うだろうなと思いますよね。あなたは、
はいはい、
彼女は違います。絶好なら絶好でいいわよと、それは私のこの苦しみはわからないあなただからなってますから、
はい、
また来ます電話は。もしかしたら絶好っていう言葉の中で何か悪いことを考えたの、はい、あなた。
いやもう一切連絡立つっていうい
いじゃないそれ
意味だと思って。
悩みっていうのは中途半端な仏心はダメだと、
はい、
あこの人今もういいわとその時自分は実際思った感情です。
はい、
思った感情を素直に相手に言ってしまったらそれを自分が言った、はい、自覚すること言ったんですからね、はいはい、そしたらこれで私はこの道を行くってことで振り向かないことが生き方なんです、はい、それをまたあなたがごちゃごちゃすることは必要ないんじゃないかしら、
はい、そっとしておいた方がいい。
そっとしてあげた方がいいですね。今振り向いてるんですね、はい、今あのことを言ってしまった自分はって。でも自分はその時自覚していったわけですよ、意識して。
はい、
だったらそれを受け入れることですよね。今やることはあなたが妹さんとか両親ではなくって我が子です。その子に全力で毎日生きる、はい、今を生きることですよね、
はい
はい、電話来た時は喜んで受け入れますけども、あなたもこうでもあなたの世界で考えた不安感なんです。目に見えない不安は自分の心で考えてるんです。ですから今日これからあなたがなさることは何、
子供たちのお世話、
うん、そうです。そして妹が来た時にはこの話はちょっと幼児期のものあったということを頭に入れて受け入れてあげてほしいんです、はい、3つの条件、家事ができない、はい、掃除ができない、2回の離婚、それからお母さんとの関係を聞くと妹さんは妹さんの世界があったような気がします。常識ではない妹さんのあなたの不快感は理解できるものも少しあるでしょ、
はい、
ほんの少しその妹さんがそういうこともあったんだなと思って今はあなたは子育てに励んでほしいと私は思いますけども、大丈夫、
はい、はい、大丈夫です。
本当ありがとう、
はい、ありがとうございます。
じゃあよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました、はい、
失礼します。
はい、失礼いたします、はい。